内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。まずは元日に起きた能登半島地震につきまして、能登半島地震で被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。そして被災地の皆様の安全と復興をお祈りしております。内山聖輝のワンクール2024年最初の収録です。なんですけれども、体調を崩してしまいましてリモート収録でお届けしております。そのせいで他のお仕事はお休みいただいておりまして、大変聞き苦しい声で、恐縮ですけれどもやっていこうと思います。もう1月も中旬まで来ましたけれども、年末年始のお話から始めさせていただこうかなと思うんですけれども、まずはもうずいぶん前のことになりますけれども、 M1 がありましたね。今年はクリスマスの時期にやっていたと思うんですけれども、僕は録画して後から、一通り見たんですが、ネタ番組結構見るようになったっていうのはお話ししたことあると思うんですけれども、それの弊害というと大げさかもしれませんが、そのこのネタ、決勝でやってるこのネタ、あの番組で見たことあるやつだっていうことがあって、初見じゃないから面白くないということではないものの、ああ前見た時の方が自分の感覚的にはよく見えたなみたいな、何なんでしょうね、こうリズムなのか、今のボケ一回見たから分かるけど聞こえにくかったかもなとか、なんか余計なこと考えちゃったりして、まあそんなようなことを思いつつ M1 を見たり、あとはお仕事お休み入ってからは映画見まして、ウォンカ見て、トークトゥーミー見てみたいな感じがあって、あとは、年内のうちから、海外旅行に行っていて、で年明けて帰ってきて、高校の同級生と会って、ごくごく小規模な、新年会というか、集まりまして、新年会と言いつつ、年末年始だけど日本帰国せず、海外に居続けるっていう友達がいたり、あとは当日になって体調崩しちゃったっていう友達もいたりして、結局3人でね、まあ、会というか普通に食事という感じのことがあったりという感じで年末年始は過ぎていきました。それでは今年も、2024年もやっていこうと思います。内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール、今夜はこちらです。人生2023から2024スペシャル。本日は以前から告知していました通り、人生2023から2024スペシャルをお送りしたいと思います。通常は人生のコーナー、皆様の1日のスケジュールを教えていただいているんですけれども、本日は2023年の末から2024年のお正月の期間のとある一日について送っていただいたメールを紹介しようかなと思います。ラジオネームさやさんからいただきました。埼玉県20代女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも番組を楽しく拝聴しております。人生の年末年始企画ということで、このお便りは大晦日の21時過ぎに新幹線車内で書いています。ほう、趣味に全力を注いでいた1年の締めくくりにふさわしい大晦日を過ごせたかなと思い、僭越ながらスケジュールをご紹介します。3時30分起床、早っ。大晦日、寝ぼけ眼で身支度を終える。おそらく今年一早起きだったと思います。4時半出発、6時30分初の飛行機に乗るために羽田空港へ向かいます。8時10分伊丹空港着、飛行機が予定より30分ほど遅れて到着したため、お腹が空いているのを我慢しつつ、まずは目的地まで1時間ほどかけて電車で移動しました。9時クールジャパンパーク大阪 WW ホール到着。今日大阪に来た目的はお笑いコンビジャルジャルの単独ライブに参加するためです。おお、大阪。大晦日に朝10時8分から約8時間かけて合計108本のコントを披露するという狂気のライブです。2部制で間に1時間ほど休憩はありますが、 開演すると4時間休憩なしで突き進む、まさに演者も観客もスタッフも根性を試されるライブでした。10時8分から8時間、108本、20時終了。予定より時間が押し、計9時間かけて無事に108本のコントが終了しました。今回は日帰りのため、余韻に浸る間もなく急ぎ足で新大阪駅まで向かいます。そして現在21時半、新幹線で東京へ帰っている途中です。あ、ここで最初の文頭に戻るという構成ですね。ちなみに昨日12月30日は東京で行われた吉本興業の芸人60組近くが出演するお笑いイベントに参加し、2日で約19時間漫才とコントを生で見続けるお笑い漬けの年末を過ごしました。はぁ、ハードスケジュール。メールを書きながら振り返ると、我ながらすごいスケジュールだなと思いますが、推しは推せる時に推せの心を忘れずに、2024年も充実した年にしていきたいです。長文を読んでいただきありがとうございました。2024年の内山さんのご活躍を楽しみにしております。寒い日が続きますので、どうぞご自愛ください。ということで、お笑い好きの方から、大晦日の一日、9時過ぎに書かれたお便りでしたけれども、飛行機に乗って大阪まで行って、ジャルジャル単独ライブ、大晦日10時、朝10時8分から8時間、合計108本、休憩はあるけれども、結局約9時間、すごいイベントですね。しかもその前日は60組近くが出演する、19時間、そっちはそっちで10時間ぐらい見たっていうこと。いや、すごいな。へー。年末年始、お笑いのネタ番組あんま見れてなくて、ただ、日本帰ってきてから TVer で、オールザッツ漫才は、一通り飛ばし飛ばしで、ネタの部分を大体見たという感じで見届けましたけれども、まあ、9時間のライブすごいですね。僕は映画見るの好きですけど、去年、ラース・フォントリア監督の90年代作られたドラマの、キングダムというドラマが、映画館でまとめてかかるっていう企画があって、それが、まあ、1、2があって283分と291分っていう、それもまたね、すごい長尺の何時間もかけて見るやつがあって、で、それなんでそういう企画が立ったかっていうと、それの新作の、映画、キングダムエクソダス脱出っていう、そのそちらもまた5時間以上あるようなやつが、上映されるというので、こう合わせてどうぞみたいな感じでやってたんですけど、それは何でしょう、映画ファンとしていかがなものかと言われるかもしれませんが、ひよってしまってビビっていけず、まあ、スケジュール的にもっていうところもあったんですけれども、まあ、ちょっとそれと似たようなものを感じるような、でもまたライブですから生ですもんね、やる側も見る側もすごいっていう、なんだろうな、そういうカルチャーの趣味なんだけれども、そういう趣味でもインドア派とか思われがちだけど、そういう移動も含めて趣味も突き詰めていくとエクストリームになっていくというか、なんなんだろう、企画する側も90分から2時間超のライブでは大晦日のスペシャル感出ないかなって思ったんですかね。とはいえ108本、いやー、それはすごいすごい、もう忘れられない大晦日ですね。ラジオネーム葉っぱさんからいただきました。東京都の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。私は大学職員として国際交流部門で海外から来る留学生をサポートする仕事をしております。学部生、大学院生、交換留学生など、様々なタイプの留学生に向けて、日本滞在中の文化体験として、年に何回かツアーを組んでいるのですが、その中の一つに、お正月の箱根駅伝応援ツアーがあります。箱根駅伝応援ツアー。 実は私の勤務する大学は箱根駅伝の出場校でして、今回はその応援ツアーの引率をした2024年1月2日のタイムスケジュールをお送りします。5時30分起床、早い。5時45分身支度を整える。6時15分朝食をとる。6時35分自宅から車で大学に向かう。さすがにこの時間は人も車もいなくて静か。7時集合場所に到着。7時10分参加予定者が来ているか名簿でチェック。数名から体調不良で行けないと連絡があるが、大方の理由は寝坊だと思われる。おう。7時25分、参加する留学生たちとスタッフ数名でマイクロバスに乗り出発、応援スポットへ向かう。おう。道中、応援マナーや応援する区間を走る選手について、日本語と英語で説明すると、学生から、私たちも走るのですか?といった可愛い質問が寄せられる。8時40分、応援スポットの最寄り駅付近到着。バスを降り、徒歩で応援スポットに向かう。我々スタッフは先頭、中間、最後尾に位置し、はぐれないよう注意する。8時50分、応援スポットに到着。先発隊として到着している他のスタッフと合流。留学生たちには歩行者の邪魔にならないよう、ガードレールに沿って並んでもらう。スマホで公式のライブ中継を見たり、リアルタイムでどこを走っているかわかるマップを見ながら、そんなのあるんだ。選手が近づいてくるのを待つ。9時15分から25分頃、選手通過。目の前を疾走していく選手の名前を大きな声で連呼して応援。あまりの速さと走る姿のかっこよさに留学生たちも大興奮。自分の大学の選手だけでなく、最後の選手が通過するまで、頑張れ頑張れ、ゴーゴーゴーと声援を送る。9時45分、文字通りあっという間に任務が終了したので、ああ、そうか。マイクロバスに戻る。この後は横浜駅方面へ移動して自由時間。10時20分、横浜駅付近に到着。バスで一緒に帰りたい人は16時までに戻るよう伝えて留学生をリリース。10時30分から12時、まだ午前中から昼にかけてですからね。はい。我々スタッフは中華街へ繰り出し腹ごしらえ。12時30分、赤レンガ倉庫方面のカフェで休憩。はい、いいですね。箱根駅伝の続きをライブ中継で見つつも猛烈な睡魔に襲われ、次第にみんな無口になる。朝早かったからね、7時集合だから。15時、再び中華街に繰り出し、買い食いなどをしながらブラブラする。16時、マイクロバス前で留学生の戻りを待ち、点呼。映画鑑賞してきたという子もいて、その手があったか、とちょっと悔しくなる。まあそうか。その空き時間考えたら映画全然いける。16時15分、大学に向けて出発。渋滞につき途中トイレ休憩を挟む。18時30分大学到着。参加者の多くはキャンパス内の寮や近隣に住んでいるため、その場で解散。19時帰宅しお風呂を沸かす。その間、内山さんご出演の即死チートのラジオをアーカイブで聞き、あまりの面白さに笑い転げる。20時お風呂にゆっくり浸かる。21時就寝。コロナ禍は大会組織の方針により沿道での応援は禁止され、ずっとテレビの前で応援するしかありませんでしたが、ああそうかそうか、今回4年ぶりに現地に応援に行くことができ、良い思い出が作れたのではないかと思います。留学生に少しでも日本に来てよかった、うちの大学に来てよかったと思ってもらえるよう、今年もお仕事頑張ります。以上、長くなってしまい申し訳ありません。末筆になりましたが、内山さんのご健康とご無事を心より願っております。大丈夫。大学職員の方、国際交流部門で海外から来る留学生をサポートするお仕事で、いろいろツアー、何回かツアーを組んでいる留学生に向けて、文化体験として、でその中の一つのお正月、箱根駅伝応援ツアー。なるほどね。 で、その大学は箱根駅伝の出場校。2024年1月2日のタイムスケジュールでした。はあ、そういうイベントがあるのか。朝早かったですね。7時到着して、7時25分出発。そして何より興味深いなっていうか印象深かったのが、まあ、9時15分から選手通過し始めるんだけれども、まあ、もう30分でそのメインイベントのところは終わるという、まあ考えてみればそうですよね。みんな早いから通過、そこの場所を陣取って通過していくのを待って応援するっていう意味では、まあ、それくらいでそこ終わってしまうのか。なんかこう花火みたいな、見るものっていうか、出かけて行って行き帰りより、短いそれっていうのがね、その儚い良さがありますね。確かに言われてみればそうかという感じがしました。ただツアーはそれだけではなく、横浜に行って、自由行動の時間があると、スタッフ側もね、できることで楽しんでいるのが良かったですね。中華街行って腹ごしらえ、赤レンガ倉庫方面のカフェで休憩、みんな無口になるっていうくだりが面白かったですね。中華街買い食い、中には映画を見に行ったという留学生の人もいたと。はあ、そうか、そういう催し物もあるのか。はあ、初めて知りました。続きまして、ラジオネームアリサさんからいただきました。内山さん、こんばんは。年末年始にインドへ10日間の一人旅に行ってきました。そんな旅のとある一日のスケジュールをお送りします。4時半寝台列車の中で起床、10時間ほどかけて南インドのハイデラバードから西インドのアウランガーバードへ到着。1月1日だが、列車で寝ている間に年を越してしまったため2024年になった実感がない。5時30分予約していたホテルに到着。今日は世界遺産のエローラ石窟群に行く予定だが、バスの出発が7時なので、それまでホテルのロビーで時間を潰す。もう早朝にホテルに着いたんですね。7時、エローラ行きのバスへ乗車。8時、エローラらしきところに着いて、乗客もほとんど降りたのでここだろうと降りる。結構もう風任せですね。かっこインドのバスはあまりバス停名を言ってくれません。こりゃ大変だ。しかしどうやらエローラは一つ手前だったらしく、あら、元来た道を歩く。その前にコロッケパンみたいなのとチャイを朝食にとる。8時30分エローラ到着。すべて岩山を削って作られたという石窟群は圧巻。へえ、途中やたら一緒に写真を撮ってくれと言われる。そんなに東洋人が珍しいのだろうか。ちょっと有名人になった気分で面白い。15時、第1窟、数字の1に窟、第1窟から第34窟まで見てエローラを出発。そんなにあるんだ。15時30分、思ったよりもエローラが早く見終わったので、ダウラターバードの砦に寄る。気軽に寄ってみたが、頂上までは600段以上の階段があり、かなりの体力勝負。途中、現地の女の子が手を引いたりしてくれて、なんとか頂上まで到着すると、ここまで登った甲斐のある美しい景色が広がっていた。へぇー。17時30分。帰りのバスが来たが、どうやら満員のようで止まってくれなかった。次のバスも来たが、同じく満員のようで止まってくれなかった。これ結構一人旅だと心細いですね。そして同じバスを待っていた人が、今のが最終のバスだという。なんだって?と思ったら、反対から別のバスが来て、みんな一斉にそのバスに向かって走り出す。このバスはリターンするから、これに乗れば大丈夫だという。この会話は英語なのかな?そんなのあり?と思いながら、他に方法がないので、とりあえず私も乗る。うわぁ。車内ではどこから来たの?とか、インドのどこ行った?とか、いろいろ話しかけられて、手作りのお菓子、かっここれも辛いをくれたり、親切にしてもらった。お菓子も辛いのか。19時30分。ものすごく大回りをして、途中乗り換えもして、なんとかホテルに到着。しかし、チェックインをしようとしたら、うちのホテルには外国人を泊めるのに必要な、あ、そうか、まだホテル、 ああ、ホテルチェックインする前に、ああ、でも、そうか、南インドのハイデラバードでは泊まってたのかな？で、西インド行って、いや、結構入り組んだ旅行ですね。チェックインをしようとしたら、うちのホテルには外国人を泊めるのに必要なフォームがないから泊められないと言われた。なんかいろいろだな。今朝荷物預けた時行ってよ。荷物は預けてるね。荷物預けた時行ってよ。どうしても泊めてもらえなさそうだったので仕方なく宿探し。すごいね。 Google マップを開いて近くのホテルの空き状況を確認。インターネット時代ですね。ネット上で空室のある近くのホテルに行ってみたところ、実際に空いていて、ようやく本日の宿にありつけた。よかったよかった。22時30分夕食。ルームサービスの夕食を頼んでから忘れてるのかなというくらい経ってカレーが来た。ちなみにインドは本当にカレーばかり。カレーではないものも味がカレー。まあこれインドに住んで働いていた時期のある友達がよく言っていました。0時24時就寝。こんな感じでバタバタとインドを一人旅してきました。ツアーでの参加ではなく、すべて自分で手配して回ったので、すごいですね。なかなかゆっくりはできませんでしたが、日本と異なる部分が多く楽しかったです。インドに行くと人生観が変わるとよく言いますが、なんとなくわかる気がしました。すごく自分に正直なインド人を見ていると、自分もそんなに周りの目を気にしなくてもいいのかなという気持ちになります。ちなみに今回の旅では内山さんも読まれている地球の歩き方がとても役に立ちました。海外旅行に行くときはいつも持っています。普段は会社員ですが、休みが取れると時々こんな風に旅をしています。内山さんも次の旅行先にインドなんていかがでしょうか。すごかったですね。インドへ10日間の一人旅。その旅のとある一日、寝台列車の中で起床。まず10時間かけて南インドのハイデラバードから西インドのアウランガーバードへ行って、で予約していたホテルに朝早朝着いて、まあ、荷物預けて、その目的であるところの世界遺産エローラ石窟群に行ってっていうことでしたけれども、でそれは無事見れたんだけれども、あ、まず行くところでもね、バス停間違えて歩いたり、帰りも大変でしたね。満員満員で、これのバスでいいのか、みんな走ってるからとりあえず乗れっつんで、なんとか乗り換えも含めて大回りして着いたら、うち止められないって言われて、急遽空いてるホテル探して、いやー強い、これは強いですね。でなんとか無事着いて就寝というね、バタバタの一人旅でしたけれども、次の旅行先にインドなんていかがでしょうか。これね、さっきも言ったけど、僕の高校の友達グループの中の一人がインドで住んで、駐在して働いていた時期があって、その時にそのグループの、同じグループの友達何人かが年末年始、それこそ年末年始のお休みに訪ね、みんなで訪ねて行ったっていう旅行があって、僕ももちろん誘われていたんですけれども、その時期海外旅行にあんまり興味がなかったのか、なんかちょっと全然縁のないというか経験のない国だからひよってしまったのか、行かなかったんですよね。本当なんかそのインドに詳しい、ちゃんと地理状況を含めて詳しい、そこに住んでる、仲いい友達がいるっていう、とても行きやすい恵まれた状況を目の前にあったにもかかわらず、今思えばあの時行っておけばよかったななんて振り返って思うんですけれども、その時行かなかったので、ちょっと僕は一つインドに関しては大きなチャンスを逃しているんですよね。本当こういうお話を、世界遺産の話を聞くにつけてもね、あの時行ってたらどうだったかなって、そのこの間高校の友達と会った時もね、その時の旅行の話になって、あんなことあったこんなことあったっていうのを聞いてね、ああ行けばよかったななんて思ったりしたんですけれども、ということでそろそろお時間です。人生2023から2024スペシャル、ひとまず以上となります。本当にたくさんメールいただいていまして、すべてご紹介することはできませんでしたが、これからまた、まあ、スペシャルもう一回やるのか、それとも、まあ、通常の人生のコーナーで読ませていただくのかという感じで、そういう機会もあるかと思います。ということでたくさんのメール、ひとまずありがとうございました。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。本日は、お聞き苦しい声で失礼いたしました。そして今日は人生スペシャル、年末年始のスペシャルをお届けしましたけれども、いかがでしたでしょうか。年末年始はね、企画いろいろ他にもありまして、近日予定しておりますのは、まず映画ランキング2023年見た中でベスト10を作って紹介しようと思っているんですけれども、それに先んじて文春の、映画のムックの方に出したベストもあるんですが、あれは締め切りが、10月11月、全然年内より前でしたので、そこからまたいろいろ見れたものを足せたらなというふうに思っていますが、大体は頭の中で出来上がってるんですけれども、まだ完璧には固まっておらずということで、映画ランキング近日やりますのでご期待ください。あとこれは新規年末年始企画なんですけど、まあ、続くかどうか、今年だけになる可能性もあるんですけど、 K-POP ベスト5もやろうかと思ってて、これはもう本当普通に好きで聞いてましたっていう5曲選んで紹介するっていう、まあ、映画もそんな詳しいとは言えないですけど、 K-POP そして音楽はより知識、そしてカバーしている範囲が狭いので、まあ、ランキングっていうか、なんていうか、その言い悪いっていうか、まあ、単に好きだったなっていうような緩めの、まあ、ランキングっていうのもおこがましいですが、ベストを作って紹介できればなというのも控えております。番組では皆様からのメールを募集しております。現在募集中のコーナーは、皆さんがどんな毎日を過ごしているのか、一日のスケジュールを教えていただく人生、恋人や友人や知り合いなどとどこで出会ったのかを送っていただく、ここで出会いました、買い物をしない、買いたいものがない内山聖輝に買いな商品をおすすめしていただく、内山さんこれ買いです。10代から20代前半ヤングの皆さんから、33歳の内山聖輝が知らなそうなことをクイズ形式で教えていただくクイズヤング、こちらは世代全体で流行っていることでも、自分の身の回りのローカルだけで流行っていることでも、どちらでも OK です。番組宛てのすべてのメールの宛先は one@joqr.net、 one@joqr.net、 懸命にコーナー名を書いて送ってください。よろしくお願いします。番組公式 X アカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 Spotify、 Amazon Music など、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しております。更新は火曜日夕方の予定です。それではまた来週、さよなら。